本日の、水戸黄門様は、15代徳川さん、いつもの、パターンじゃないんですが、一つよろしくお願いします。理事長よろしくお願いします。
どうも高橋真也です。今日はですね、久しぶりに、水戸、徳川15代、
はい、
徳川さん、僕ねものすごくね長い付き合いですけどね、
はい、
いつもねほんまにすごい偉い人やと思うんだ。これベンチャルでも何でもなしに、
いや僕も最初会った時、うん、むっちゃビビってましたからね。
というのはね、何でか言いましたらね、家柄、
はい、
学歴、うん、奥さんも含めてものすごく揃いすぎてる人なんです、
はい、
そやけれどもね、うん、初対面に近い時にね、うん、高橋さん私らは白鳥屋いるんですよ、
はあ、
でと思ったらね、うん、スイスイと泳いでるように見えるけれども、
はい、
見えない足はもう必死で前に進んだのに、これ僕それ聞いた時にね、なんと謙虚でねすごい人だと。例えばねすごいなと思うのは、水戸黄門さんって庶民に薬のレシピ送ってるわけです。それね、あの時代にすごいですよ本当に。あれは水戸家は幕末まであれしてたんですか。
申し遅れました、徳川で
ございます。あ、ごめんなさいごめんなさい。
よろしくお願いします。水戸黄門さんと、水戸徳川家2代藩主の徳川光圀が大日本史の編纂事業を始めたのが明暦の大火の翌年ですが、はい、その多い時は学者さんが100人ぐらいで大日本史編纂ってやってたんですね。ところが毎日毎日来る日も来る日も歴史の話、歴史を紐解く話をずっとこう考え続けたり議論し続けてると煮詰まってきちゃうので、
なるほど、
ちょっと目先変えて別のことしようっていうんで始めたのがその旧民妙訳っていう江戸時代版の家庭の医学の本の編纂をしようと。でやっぱり江戸時代なのでヤモリを黒焼きにしたやつを煎じろとかですね、
はいはい、
そういうのもあるんですよ、はいはい、っていうのが中にはありますけれども、それを一冊の本にしてね、そのこういう症状だったらこの病気が疑われるから、
はいはい、
これ飲んでみろと、
はいはい、
でその飲む薬というのはその農家のお百姓さんのお家の周りにある草を使って、でそれを煎じてみろとかすりつぶして飲んでみろとか食べてみろっていう、でそれで症状が和らぐようだったらやっぱりその病気だから今度はちゃんとした薬をもらいに行きなさいと。
なるほど。
こういうんでその家庭の医学みたいなものを作った、それが旧民妙薬という本ですね、
うん、
でこういうのできたよっていうんで東京の、あ、東京じゃないな、江戸の、
はいはい、
大名屋敷中に配ったんですね。
はあ、
でこういうの作ったぞとしたら、それをもらった殿さんたちは、うん、おうちでもこれ発行しろよと、いいじゃねえかと。
なるほど。
ところが北の方の藩と南の方の藩はこんな草ないよと。
なるほど、なるほど。
でじゃあこの草に代わるその効能を持った草はどれかっていうのを探せっていう話にお殿様のご命令でなるわけですね。でそうやってその薬学っていうのが少しずつ出てくると。
なるほど。
ですからもう元禄時代の話ですよね。
なるほど。
そういう意味では光圀さんはそれを藩の領民の人たちに配って、
なるほど、
それで、実際に正式な薬をもらいに行く、もちろん漢方ですけども、うん、もらいに行くんだったら何々村の誰ですっていうんだけ名乗れと、
うん、
それで薬もらったらその薬代は藩が持ってあげるからと。
なるほど。
ですからそこは健康保険みたいな、
うん、そうですね、
はい、そういう制度がありましたというふうに言われています、はい、
ただ履歴を見たらね、うん、ものすごく 水戸黄門さんっていうのは、はい、偉い人なんよね、うん、ところがね僕はね反対ね本当の偉さ、はい、実は朱春水っていう、はい、中国のね明の亡命学者ですよね、はい、この人をね、うん、長崎の貧しい侍にところに居候してたんですよね、
うん、
それをねそんな偉い人間やったら俺に、うん、ほんで自分のお師匠さんみたいに、まあ言うたら顧問閣みたいなんで、はい、
うん、
そばに置いて、
うん、それで水戸へ連れて行かったわけですか、
そうですね、あの助さんが呼びに行ったんですよ、
はい、あ、そうなんですか、うん、
でそれは噂が江戸の町、
はい、
あのお殿様の間で、うん、その広まってこういうのがいるらしいと、でそれはいいって言うんで、
はい、
そのぜひ呼んでこい、
うん、
で助さんが呼びに行って帰ってきてるんですね、はい、一緒に、うん、あの佐賀藩にいたんですけど、
佐賀藩です
ね、はいはい、
まあね今や簡単にね飛行機や新幹線やけど、その頃は歩いてですからね、
歩いて、
いやその頃亡命してきた、ね、学者をね、
はい、それをまた連れて
そうすごい
日本を歩いてって言ったら大変なんでしょうね、うんうん、
そういう面ではね僕はなんですごいと思うのはね、
うん、
中国のそういうことをやっぱり書物でいっぱい学んだったんでしょうね、うんうん、
あの朱春水そのものはどっちかっていうとその当時中国っていうのはどうだったか、
はい、
民進交代期の民の方の、うん、あの軍人であり、うん、まあ学者っていうんじゃないんですよね、要するに明ではこういうふうにしてましたよっていうのをこう、はいはい、うん、光圀に教えてた、
うん、
そういう感じの人ですよね、
すごいですね、
はい、で日本語わかんないですからその筆談でやってるんですね、お互い漢字使いでしょ、
あ、はい、
ね、日本語も中国語ももちろん漢
字、う
ん、
それもすごいですね、
その漢字でわかるようまたそれがすごいですね、
うん、完全筆談の世界ですよね、
はい、ただねさっきもちょっと喋ってたの
は、
ね、
うん、
はい、二階さんが中国に行きました、うん、多くの人間連れて、
はい、
その時ね習近平さんはね、
うん、
隠元大使の話をするんです、
うん、
要は江戸時代に隠元大使は中国から日本にいろんなものを伝えたと、
はい、
まあ隠元豆はそうです、
はい、
それ日本のね、
うん、
その政治家がね行ってね、うん、例えば神戸にねこんな素晴らしいね楠木正成いう人間が死んだと、
はい、
それのお墓を水戸黄門さんは、
うん、
わざわざ作ったわけです、
はい、
おそらくね、うん、あの時代のね江戸の初期にね、
うん、
徳川さんどうですか今みたいに南光さんが有名やったかいう問題ですよ、
うん、
おそらく大してね、うん、知られてなかったと思いますよ、それが偉いね、うん、お墓が朽ち果ててたわけでしょ、うん、それはかわいそうやって作ったわけです、
はい、
僕はねそれはすごいと思います、
うん、
でももっとすごいのはね裏の、うん、履歴を自分で書かなかった、表のあれは書いた、
うん、
あの時ね中国の学者にね、うん、裏のあれ書かせて、
うん、
すごいですよ、
うん、
それはね隠元大使の履歴をね、
うん、
習近平さん話すわけ、日本の政治家でね、
うん
うん、いやうちにはねこんな立派な殿さんがおってね、
うん、
あんたとこのね、
はい、
明治時代のね、
はい、
素晴らしい人に、
はい、
こういうふうに書かしたと、
うん、普通ないですよね、
ないです、
うん、
その思いつきで、ね、それが神戸にあるんですよ、
うん、
で戸川さんなんかと言うてるの
は、
ね、
はい、
やっぱりね僕はね水戸黄門さんはもっと活躍してもらわな、
うん、
で今ね日本が一番困ってるのは年寄りの、
はい、
歩いてもらいたい、
うんうん、
厚労省も含めて、
はい、
だいぶ前ね何十年前ね、うん、高橋さん年寄り歩いてもらう絵法ないか言うから、うん、いやそれやったら当時の健康あの局長ですけどね、
はい、
それやったら年寄りが歩く、うん、一番手っ取る場合は水戸黄門さんですよ、うん、でそれでまあコロナ前に箕面、
はい、
と堺でやった大成功ですよね、はい、
やりましたね。
新藤さんもご存じ、
はい、
あんなの堺なんかね、
あれ
台風ですね。
そうそう、大雨でもう大変やと。
もう誰も来へん言うてたんが3000人で、
はい、
もう逆に言うたら、まあ箕面なんか500人来たらええやろ言うてたんが、うんうん、あれも3000人来とった、はい、さあ、あれ堺、あれ晴れてたらすごい。
あ、そうでしょうね、うん、あの時もう帰りたかったもん早く。
そうそうねえ、はい、だからそれぐらい台風みたいな中でも、
はい、
水戸黄門湯だけで3000人、うんうん、これね、やっぱり今日本中でね、はい、47都道府県ね、
はい、
僕はやっぱり水戸黄門ある航海はね、
はい、
ただ来年神戸から始めよう思って、うんうん、
はい、
そういう面ではね、やっぱり何でやったら水戸黄門さんが、
うん、
一番自分の事歴として具体性のあるものを残してるのは神戸なんです、
うんうん、そうですね。
俺水戸黄門さんがいたから、うん、実は大南港があって、はい、ほんで今港川神社があるわけですから、うんうん、なんでもっとね神戸はね、うん、それをねアピールせえへんやろ、
うん、
そら観光にもなるし歴史的な一つの問題ですよ、
うん、
そらまあ水戸黄門ある航海は全国に広めた運動体として、
はい、
イベントっていうような軽いもんじゃなしに、
はい、
運動体としてね、
うん、
やっぱり切実ですよ、老人が歩くっていうことが、
うんうん、ね、まあね、歩くっていうことがやっぱり一番健康のね元ですからね今は、
うん、そういう面では、
うん、
それと僕ね徳川さんに初めて教えて思って藩なんかいうのはなかったんです
、はいはい、
そうそう
ね、
はいはい、
そら家なんですよね、
う
ん、
そう
家臣なんです、
うん、藩じゃなくて領なんで、
ね、領なんね、はい、領民なんです、
うん、
そう、藩民って言わないです、
はい、そうですね、はい、その辺もね、
うん、
生きた徳川さんにね、はい、いろいろ聞く、それすごいな、
うん、
いやでそれをね藩なんてないじゃないかっていうのを言ってても、うん、最初のうちはねんなこと言ったって水戸藩って言うじゃないかと、
うん、
で他だってみんな藩藩って学者さんも半々って言ってるじゃないかと、うん、でもね偉い学者さんがこう亡くなっていくと、
うん、
若い人たちはやっぱり前ないおかしいと思ってる人たちがやっと声を出せるようになるんですよ。
なるほど。
学者の世界っていうのはね、うん、そういう世界だから、うん、だからこの頃は半って言わなかったと当時はね、領って言った、例えば水戸藩は正式には日立の国、うん、水戸徳川家領、
はい
だったんですね。でそこの領民ですっていう言い方ですよね、うん、それがそもそも正しかったんだろう。ところが私も半々って聞いてるから、
う
ん、てか習っちゃってるから、うん、その刷り込みでつい言っちゃうんです
けど、水戸藩ってね、
そうそうそう、
分かります、
お前違うって言ったくせになんで同じ藩使ってるんだって言われちゃうんですけどね。
ただまあこんなに大変ですけど、社会ってね、
はい、
上がそう言い出したらね、
うん、
下知らん間にそういう風になるんですよ、
うん、そうなんですよね、
逆にね。
それは僕ら時代劇やっててもそうですもんね、門のとこに表札つけてますや、あれはなかったんやとね、
うん、
でもつけとかへんかったら分からへんからテレビ見てる人だね
それとね面白いのは、
うん、
江戸時代の看板って縦書きなんです、
はい、
なんでか言ったら人が歩く速度ですから、
うんうんうん、
電車来ますよね、
はい、
電車ってスピードあるから、
うん、
駅は横書きになって、
はい、
そっからですよ看板が横書きが増えた
わ、うんうん、
本当はこう立ててるもんなんですね、
うん、
基本的に、うん、そういう面ではスピードが全てを変えていくっていうのは、
うん、
コンピューターで回りますね、
うん、
僕ね、これ絶対徳川さんにねしてほしかったわね、
はい、
水戸黄門さんの本当の学問的な、
うん
うん、
素晴らしさ、自、
うん、
歴、
はい、
で領民に対してどういうね、
はい、
ことをしてきた、さっきのその健康管理もそうですし、うんうんうん、僕ね一つすごいな思うのはね、領内にあった御陵、
うん、
それ掘り起こすんですよ、
はい、
大概ね、うん、中にあるものをね、うん、城に持って帰るかな、
うん、
それ間違いかもしれませんよね、
はい、
それもう一度埋め直せと、
うん、
ちゃんとそのデータだけ取って、
はい、
このね、
うん、
発想、
うん、
SDGs ですよまさしくこれほんまなんですか、うん、言われてる話は
侍塚古墳っていうのはね、
はい、
栃木県にあっ あるんですよ。で、もともとがその那須の国造碑っていうあの日本のストーンヘンジが、
はいはい、
あのすぐそばにね侍塚古墳で古墳があって、うん、でそこを発掘したんですよ、うん、で調べろと。でその那須の国造碑のそのと関連があるかもしれないから、うん、で副葬品とか出てくるわけですよ。で出てきたら場所とそれから出てきたものの絵を全部今ね今ね写真撮れませんから全部絵を描かせて、で位置をちゃんと特定して、でまた戻しとけと、で中身も確認するけども戻せと言ってるんですね。でその記録を取ってるっていうのはもうまさにいわゆる博物学の元祖みたいな人ですよね、うんうん、だからあのそれは実際にそうやってます、
うん、そういうのをね、うん、ほとんど知らないんです、はい、僕ねそれでもいいと思うんです、うん、何でか言いましたらね、うん、あの社会規範のもとはね大衆ですから、はい、草木規範せやけれども大衆を、はい、にいろんな情報を、うん、教えんのはこれは施政者、為政者、はい、ちゃんとした上に立つ人間の仕事なんで、はい、本当に水戸黄門さんみたいに素晴らしい事歴、
はい、
そういう人がいたから日本の国っていうのはやっぱりヨーロッパなんかよりいい部分がいっぱいあるんです、
うん、
僕ねあの水戸黄門航海っていうのはね、
はい、
もう一度歩いて健康になって、
はい、
もう一度江戸時代を通しての日本の良さをね、
うん、
学ぶっていうね、
はい、
そういうものも一緒にしたいんです、
うん、
それとねもう一つはねもうジョブスの話やけど、
はい、
ジョブスが、まあ、アースカタログっていうのをか、
はい、
もう大事にしてたわけです、ね、
うんうん、
でそのアースカタログのモットーっていうのは SDGs な、
はい、
地球はみんなのもんやから、うん、地球の役に立つ商品、
はい、うん、
我々の生活に本当のためになって役立つ商品、うん、
はい、
それをカタログにして、
うん、
その中にもちろんコンピューターも入ってるんですよ、うん、もうすでに、うん、やっぱり今の SD 的な生活規範をっていう部分、
はい、
うん、ね、そういうのもう一度ね、
うん、
僕は原理原則で普通に健康を保つために歩きながら、
はい、
そういうことも一緒に、
うん、
それ古き良きっていう言葉ありますけれども、うんうん、本当に古き良き時代をもう一回体現しようや、
うん、
というのは江戸時代みんな歩いてたんです。
そうですね、うん、
逆にね、うん、そういう面では便利になるけれども失っていってるもんが多いんで、
うんうん、
それはやっぱり
それはものすごくありますよね、
うん、だから年寄りからもう一度原理原則、
うん、はい、
自分の健康も含めて、
うん、
年寄りが歩くいうことは若い人もみんな歩いたらええやないかと、
うん、
でそれが水戸黄門航海の部分で、
はい、うん、
これは水戸家も反対しません、ね、これは水戸家が反対したらそれは国賊ですよ年寄り歩くのモデルの黄門さんをもっと表に出さない、
うん、いやもうそのモデルを勝手に作ったんちゃうかって言われそうです
東映が
いやまず講談から始まって
電通の白石さん
と、はい、
このイメージはね乗り越えられません
よ本当そう、
うん、今となってはね
すごいですね。
そう本当にすごいと思います、
うん、だいたいね、
はい、
こんな印籠ね、
はい、
ふさついてるはずなんです
よ、うんうん、
なんでか言うと、はいはい、水戸黄門さん、
うん、
ぶら下げて歩きますお月がおるから本物で本物小さいですね。案外
本物は、はい、あのテレビの本物よりは小さい、
ね、小さい
です、はい、
それはねあの最初は使ってたもん小さかったんですよ、
うん、
だんだん大きくなって 見やすいように。
なるほど。
要するに手に持った時にあの小さかったら握ってしまったら見えないから大きくなってます。
あれ葵の門がね、
は
い、指がかかっちゃうから。
あれは何本ぐらいかかったんですか、テレビでやってる。
あのね5代目の里見さんの時のがね、多分お金払ってませんけどね作れたんですよ。作らせてほしいになったんですよ里見さんだからっていうので。
へ
そっから始まってて 多分1年半ぐらいかかって1個700万ぐらいかかってるんじゃないかと。
はあ。
金粉を5回かな7回かなんか上に積み重ねて、
それ今どこが持ってます
の？今 CL がありますね。ずっと私が預かってたんですけど私外れましたから。
なるほど、
はい、
今 CL
にあります。
700万ですか。
はい、だから、それのアップ用とか言うて作ったから普通のが2つあってで分かれるのが1つあるんですよね、
うん、
だから3つ持ってたら2100万ぐらいもっと言ってるかもね。分かれるやつは大変や思うんで。
いや、テレビで流れてた本ちゃん見たら、
はい、
何でも鑑定団出したらえらい金でしょうね。
でしょうね、うん、前にねあの何でも鑑定団じゃないんですけど高橋秀樹さんの鬼の面ありますよね、
はいはいはい、
あれがね300万とかいう話になったんですよ、うん、僕はなんか高橋さんから連絡が来てあのちょっとテレビで映したいから送って言われたから新聞紙に包んでポイって送ったんです。帰ってきたらあのあれですよ、箱が何重にもなって入ってきて
なるほどね。
そう
それ よかった最後に、うん、その話聞いて、はい、新藤さん持ってたら今頃も
う売りに出てます。
売りに出て
怖いわ。
いやもう税務署行列してますよねえ、お茶道具と一緒ですね。
結局そういうこと
ね、いいものはまた箱作って、
うん、そう
ね、箱に箱加えていくからね、はい、大変ですよね。
そうやって考えたら、
でも本物ってあれ5つに割れるんですよ。
あ、5つなんですか。そう、
一番上が蓋ですから、蓋も1つって感じをするとあと4段重なんですよ、
はい、なるほど、
1、2、3
あはいはい、で蓋がつく、
はいはいはい、あ、それ一緒ですわ。それは1、2、3で4段
そう、
はい、
で4つバラバラになるでしょ、
はいはい、
で中に薬を、うんうんうん、薬しか入んなかったんですよね。陰謀って
ちっちゃいですもんね。
そう、あの陰謀って書いてあるけど陰化なんか入んない
です。そうそう、そうやって考えたらね、
うん、
戸川さんの話っていうのは奥深いから、う
ん、あれなんでできてるか知ってます？
紙ですか？あ、和紙ですよ。
そう、
うん、
和紙溶かして
作ってる、はい、それ聞いてね、うん、僕ら当然あれ木や思ってます、
はい、
戸川さんにあれ木ですか言ったら、うん、木やったらもう400年割れてますよ。
は
ぁ、
いはい、
はあ、
思ったね、うん、和紙で漆塗ってね。
そう、
あれする
から。そうやって書いたら日本の技術ってすごいですね、昔からね、うん、今日はほんなら、
はい、
和紙の話で終わりましょう、
はい、ありがとうございます。本日のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
徳川成政でした。